放送はあなたの街に笑顔を届けるしきぶちゃんキッチンカーの提供でお送りしています。はい、東京でしきぶちゃんキッチンカーを運営している道と言います。今日のテーマはですね、キッチンカーのビジネスモデルを、もう一度ちゃんと考えてみようということで話をしようと思います。はい、で結論は、キッチンカーのビジネスっていうのはプラットフォーム上にある、コンテンツの一つっていうような考え方かなというふうに思っています。うん、でこれはなんとなく自分の中でもそうだろうなっていうのは思ってはいたんですけど、うまく言葉にできてなかった部分ですね。うん、で先日というかちょっと前なんですけど、秋社長とあと純平さんが対談されてた、これは秋社長の何だかな、なんかのコンテンツ、有料コンテンツを、純平さんが受講されていて、それの成果みたいなところで、対談されてた内容だったんですけど、その中で、秋社長が、言われてたことですね。キッチンカーっていうのは、集客の部分を、その出店する場所だったりとか、出店するイベントに頼ってるので、頼るビジネスモデルだよねってことを言われてました。その前後の話は、ちょっと、今はね、割愛させてもらうんですけど、これは聞いたときに、なるほどと、自分の中で、合点がいったって感じですね。確かに、キッチンカーっていうのは、その場所に対してお金を払って、出店をして、で、そこで売り上げを立てるっていうような、感じではあるんですけど、だから、確かに出店する場所とか、そのイベントに対してお金を払ってるんですけど、ただそれっていうのは、やっぱ手数料みたいな感じですね。で、ちょっといろんな例を考えてて、どれが分かりやすいかは分かんなかったんですけど、例えば YouTube とかだったら、YouTube にその動画をアップして、で、YouTube っていうプラットフォームの中で、集客がされていて、で、その動画を見たら、収益、見てもらったら収益が入るんですよね。で、その収益の一部を、YouTube に払うって感じですかね。このモデルに一番、近いのかなっていうふうに感じてますね。キッチンカーは、そのイベントだったりとか、その場所、公園とかですかね。で、もともとそこに集客がある場所に、出店をして、で、そこで売り上げを立てて、その一部を、出店料という形で、その管理者に、お支払いするっていうところですかね。これが、全てかなというふうに思いますね。中には、そうじゃない、出店形態とかもあるんですけど、それは、特別な例というか、今の特にしきぶちゃんキッチンカー東京号の、出店スケジュールの、大部分は、そうですね、出店場所に、出店料払うという部分の形でやってるので、それが、そうですね、ほとんど、かなというふうに思います。で、これを、なんていうのかな、改めて認識した上で、キッチンカーを運営していくっていうのは、すごく大切なことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。っていうのは、ここから、言い方がちょっと悪くなっちゃうんですけど、あくまでもやっぱり、その、プラットフォーマーがいるんですよね。で、それはイベントの主催者だったりとか、イベンターの人だったりとか、あとは公園の管理者だったりとかがいるんですよね。だから、その人たちがキッチンカーを呼ぶ、なんていうのかな、目的みたいなのがあって、で、それに、やっぱりどういうふうにね、沿った形で出店の、提案ができるか、っていうのと、あとはそれにどういうふうな沿った形で、実際に、当日の営業、または売り上げを上げられるかっていうところですね。ここを、ちょっと履き違えちゃうと、それが大切ですね。それを考えて、運営していくことが大切なんですよね。 で、まあ、時にはね、やっぱりうまく売り上げが立たないこともありますし、まあ、そのイベント自体がまあ思ったふうに集客できないこともあると思うんですよね。うん。で、まあそういった時っていうのは、まあ結構キッチンカー側からね、すごい なんていうのかな、まあ批判というか、まあ、の声が上がったりもするんですけど、うん。まあそこっていうのはね、まあ確かに自分もね、やっぱそういうふうに思っちゃう時もあるんですけど、ただやっぱりキッチンカーとしては、まあ、そのプラットフォームに依存している以上、まあ、そういうリスクがあるってことは、やっぱりまあ、そこも含めて、出店しなきゃいけないなっていうふうに思ったりもしますね。思ったりもしますし、まあ、あとは、なんていうのか、1回の営業で終わっちゃうことなく、まあ、例えばイベントの会社だったら、また他にもきっとイベントをやるし、で、公園の管理者だったら、またね、同じように、公園の、キッチンカー募集をするでしょうけど、まあ、それにね、まあ、キッチンカー側も、やっぱり今日出て、売り上げが良かった、悪かったで、終わっちゃうと、なんだろう、また次の新しい出店場所を探さなきゃいけなくなっちゃうし、まあそれってのは常にするんですけど、ただまあやっぱり分かってる場所で、分かってる人と、の場所で出店した方がね、やっぱりやりやすさっていうのもあるし、その場所のね、お客さんが求めてることっていうのも、やっぱり出せば出すほど分かってくるんで、まあここっていうのはやっぱりプラットフォームの方に、忖度する部分もやっぱ出てくるんだなっていうふうに思ったりはしますね。で、まあね、例えばあるイベントでは子供向けのコンテンツが必要だから、まあそれに沿ったキッチンカーを出すってこともあるし、あとは、そうですね、まあ、キッチンカー側で、なんだろう、そのイベントのテーマに沿った食材を使って、まあ、料理提案をするっていうこともあったりしますし、まあ、あとは季節とかね、温度とか、まあ、そこら辺で、お客さんが満足できるものっていうのは、まあ、やっぱ常に求められますし、まあ、そういったところを、そうですね、まあ、それだけとは言えないですけど、やっぱその自分のところに買いに来てくれるお客様以外にも、なんだろう、目を向ける必要があるというか、まあ、出店するためにね、出店し続けるために、まあ、出店者側のことも考えていく、まあ、もしくはそこに寄り添っていく必要がある、のが、まあ、キッチンカーの運営だよなってことを思っています。はい。まとまったかな。ということで、今日は、キッチンカーのビジネスモデルについて、話してみました。まあ、ここからちょっと雑談なんですけど、まあ、3月、今日31日ですね。3月31日ですね。で、なんか、そう、スタイフのね、音声配信も、なんとか、頑張ってやっていこうとは思ってるんですけど、3月はちょっと、やっぱあんまできなかったですね。多分6回か7回ぐらいしか配信してないんで、まあ、週にできれば2回ぐらいは配信したいなっていうふうに、まあなんかテーマを決めてね。だから月で言うと、まあ8個、9個ぐらいのテーマについて、ちゃんとね、話をしていきたいなというふうには思ってるんですけど、まあどうしても3月、4月、5月ぐらいまでかな。は、キッチンカーのね、忙しい時期になりますので、まあ、やっぱりそこの営業は最優先にして、行きたい。まあ、プラスでね、この音声とか、あと X とか、まあそういった発信も、そう、続けていきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ということで、終わりにします。お疲れ様でした。